神様やイエス様を主とお呼びすることは、すなわち自分の生活全体を支配する権利があることを認めるということです。私の上には神様がおられる、神様の指示に私は全て従いますということです。主従の関係ですから、神様との間ね、主人と下辺の方関係ですから、神様がどんなお言葉をかけられても、まあ、それに従い、そして熱心に礼拝を捧げるということです。自分の主と告白するということは、おそらく洗礼を受ける前に、多分福音講演会の学びでもそうだと思うんですけれども、そういう洗礼準備会の中でもしかしたらそれをこう聞いたことがあるのかもしれないですけれども、大抵はそのことを忘れてしまう。神様を主と認める、神様の言われることには何でも従う、とっても当然なことなんですけれども、なかなかそれが難しい。信じていてもなかなか主と認められない。この社会の中で私たちは生きていて、もしもイエス様を主とするならば、生活も時間もイエス様を中心にして考えなくてはならないし、切り詰めていくとですね、この社会の中で適応してうまく生きていくことができないんじゃないかなというふうにすら思います。まだイエス様を自分の主としていないならば、形だけイエス様を主と告白したことになってしまいます。良さそうだから、私の主と考えてもいいから、定型文の通りに神様をイエス様を主と告白していますけれども、現代の私たちはそういう意味で封建的な古代人とは違って、何にも縛られることがない、主従の関係がない。主従の関係はないけれども、むしろ日本人ならではの世間の目を気にして生きている。そういう意味では私たちの本当の主はイエス様ではなく世間なのかもしれません。だからイエス様を自分の主と告白することはとっても大事なこと。もちろんすでに私たちの多くは洗礼を受けているんですけれども、もう一度自分の心に主を置くということは大切なことです。もう一つの条件に上がる、イエス様が死人の中から本当によみがえったと信じること、これも簡単ではないです。なんとなく教会ではずっと言われ続けている、もうすぐイースターも近づきますけれども、その度に教会ではイエス様は死人の中からよみがえられた、墓の中からよみがえられた、それを信じることが私たちの教理です。でも実際のところイエス様がよみがえった事実を、まあ、曖昧にしていても、聖書を語り人を導くこと、伝道することってできなくもないんですよね。倫理的なこと、聖書にはたくさん良いことが書いて、良い教えが書いてあるから、それらを挙げつられて人を導くことはできる。イエス様の復活のこととか、諸女交代のこととか、あるいは天地創造のこと、ちょっとそれは横に置いといて、聖書にはこんな素晴らしいことが書いてあるから、聖書ではこういう教えがあって、イエス様もこういう教えを言っているからといって、人を導くことは 可能です。可能なんですけれども、それは本当の意味でよみがえりを信じているとは言えない行為なんです。仕組みは分かりません。どうしたどうやってイエス様が死んだ後によみがえったかの説明することは、論理的に説明することはできません。人は死んだら二度と生き返らないのが当然ですから。でも当然のはずの営みの中で、唯一死人の中からよみがえられたのが私たちのイエス様だ、そういう信仰に私たちは立っているわけです。ところがこれはだんだんと私たちの中ではいろんな知恵がつくと抵抗が出てきます。イエス様がよみがえったなんて本当に周りに言い始めたら、周りから笑われるかもしれない。あんた本当にそんなこと信じてんの？イエス様が生き返ったなんてそんなことありえるわけないじゃない、子供でもわかると、物笑いされるかもしれない。そういうふうにこう笑われることが怖いから、ちょっと気になるから、だからじゃあその事実はちょっと横に置いといて、その事実を抜きにして福音を語ることはできないんです。なぜならイエス様は死んで終わったのではなく、よみがえられて今も生きておられるからなんです。私たちはライブ感覚で今も生きておられるイエス様と共に歩む群れなわけです。過去の記憶を掘り起こしてるんじゃない。昔いたイエス・キリストというイエス様という方の伝記をただ語り継いでいるのじゃない。今も生きておられる、今生きておられる方を明かするために教会があるのです。ところがですよ、復活を信じることが想像以上に難しいわけです。自分自身の理解もまだ曖昧な中で、人に復活を伝えることが難しい。みゆちゃんともっとですよね。なんで復活を信じられるの、なんでキリスト教を信じてるのと言われて、答えに詰まる。非科学的なことを、非論理的なことをただ信じてると言われても、言っても、それを、まあ、笑われないかもしれないけど、でも、あんまりまともに受け入れてもらえないかもしれない。そう思うと、なおさら、語ることが難しくなってくる。日本の中のほとんどの人たちが無神論者が多い中にあって、この復活の事実を語ることはとても勇気がいることです。私の友人の一人にもしかしたら話したかもしれませんけれども、イエス様の復活がどうしても信じられず信仰から離れていった者がいます。彼は、学生の時に、キャンパス伝道で、救いに導かれて、その時にはこうイエス様を信じてですね、非常に純粋な信仰の持ち主だったんですけれども、たった一つよみがえりだけは信じることができないって言ってたんですね。イエス様のよみがえりは信じられない、わからない。すでに信仰告白して教会生活をし、洗礼も受けていたんですけれども、まあ些細なことをきっかけに疑いに変わり、信仰から離れてきました。西洋哲学を専攻していたので、まあ大学の論文でニーチェを書くようになり、そしてますます信仰が離れ、教会から遠ざかりました。信じれば救われるとは本当にその言葉の通りなんですけれども、でもイエス様はこうも言っている。 命に至る門はとても狭く、そこに通じる道もとても細い。ああ、なんということでしょう。誰でも信じれば救われるっていう、本当に間口が広げられているにもかかわらず、救いに至る道はとても狭く細い。しかも、それを見出せる人もわずかだと。イエス様の時代からそういうことが言われているわけなんですよね。ここまでを聞くと、一体誰が救われるんだろうかと思うかもしれません。福音の真骨頂はここからです。人にはできないことですが、神にはどんなことでもできる。この言葉は、ラクダが金持ちが天国に入るのは、神の国に入るのはラクダが針の穴を通る方がたやすいと言われた、その後でイエス様が言われた言葉なんですけれども、人にはできないことが神にはおできになる。ここに私たちは信仰を持っているわけです。罪あるものが義と認められる。それもそう。人にはなかなかその理解することができない。でも神にはそれができる。これを私たちは信じているわけです。今日のテキストの、今日の箇所の、後の11節にはこう書いてあります。彼に信頼する者は失望させられることがない。この彼とは主ということですよね。主に信頼する者は失望させられることがない。さらに13節にも、こっちには主の皆を呼び求める者は皆救われる。結局のところ私たちはよくその仕組み自体はわからない、説明することもできない。でも主に頼ることでしか救われるために他に方法がないということなわけです。そして私たちは、じゃあ私たちどうなんだろう。すでに救われたと信じるしかないのです。薄い氷の上に乗ってるような気持ちになるかもしれない。私は救われてるんだろうか。正直それが確信が持てない。でもすでに救われてる、救われたと信じることが大事なわけです。だからこれは続けて次のテーマとして、じゃあ私の家族はどうなんだろう。生きている間に信仰をパッとこう表明することができる方はいいですけれども、臨終前の場面でこうなんとなく相づちだけで福音を、信じると表明した場合はどうなんだろうか。家族や親しい友人の救いに関しても同じことが言えるかと思うんです。わからない。何とかして私たちは彼らを救いに導きたいと一生懸命に祈る。身内なんて特にそうです。何とか救いに導かれてほしい、導かれてほしい、すなわち導きたいと一生懸命祈り、できる限りの努力をし説得に渡ります。先ほど言った友人は24年間私祈り続けてるんですけれども、時々説得したりするんですけども、そのために断られる。一生懸命祈ってもなかなかそれが開かれない。うちの家族はみんなクリスチャン、4代のクリスチャンの家なんですけれども、でも私たちの家族の中にも、そして他の親族の中にもクリスチャンじゃない人たちがいて、何かこの聖書の話をしようとするとすぐに避けられてしまう。なかなか救いに導きたいと祈っていてもなかなかできない。努力はできるだけしているつもりですし、そのために祈りも積み重ねているつもりなんですけれども、救いのことは主がお決めになることですから、私たちにはどうすることもできないわけです。 しかし消極的に考える必要はないんです。この方は信頼、この方に信頼する者は失望させられることがないのですから。罪人の心に主が働き、改心へと導いてくださるように、諦めずに祈り続けることが私たちの務めだと思うんです。人を救いに導く神様の計画は私たちに分かるはずもありません。神様がどのようにして導き人を救うプロセスが分かったらすごいことですけれども、でもそれが私たちには分からない。実際に自分自身を救いに導いてくれたことでさえも偶然とは言えないことが積み重なっているかと思います。ある人は救いを求めて教会の門を叩いた人もいるでしょうし、その背後でたくさんの祈りに支えられて救いに導かれた人もいるでしょう。または小さい時から教会に行き続け周りの人たちの祈りの中で育てられた人もいるでしょう。救いに導かれたプロセスは人それぞれ、でも偶然とは言えないことが重なって私たちの救いがあったのです。同じように他の人の救いに関しても分かるはずがないんです。私の救いのことは分かっても他の人がどのようにして、まあ、ある程度聞くことはできますよ、どのようなプロセスを経て救いに導かれたのか、神様の御言葉をどういうふうに聞いたのか、それは分からない。しかしこれだけははっきりと言うことができるのですが、主が救いを呼びかける人の罪を許し改心へと導かれるのです。教会が福音を伝えるために、教会が伝道をするために、ありとあらゆる方法を使って、こういうふうに言ったらいい、こういうふうな方法を使ったらいいと考えるのですが、最終的に救いに関しては主が救いを呼びかける人の罪を許し改心へと導かれる一方的な恵みなんです。私たちもその恵みに預かり、かの日に救いに入れていただいた者の一人です。今は罪許されて義と認められ、神の家族に加えられました。そればかりか、キリストの体の一つである岸和田北聖書教会の一員に加えられるという大切な役目が与えられています。当たり前のような教会生活、長い長い年数の教会生活でありますが、それもまた主のご計画、主の導きです。それだけにこれからも主を喜び、主に感謝し、主を証しする信仰生活を続けていきたいと願います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今朝も御言葉をありがとうございます。あなたによって義と認められる、なんだか小難しいタイトルですが、しかしその仕組みをよく考えたことはありませんでした。私が何かしたから、私の何かが良かったから救われたのではない、ただただ主の恵みのゆえに私たちは救われ、洗礼に預かり、クリスチャンの一人に加えられました。もうその時の感動はもう忘れてしまったかもしれませんけれども、事実確かにあなたが私たちをそのように導いてくださったことをありがとうございます。 あの時に言われたあの言葉、あの人の祈り、あの時のメッセージに支えられ、励まされ、今日を迎えたという方も多くおられると思います。その背後には、あなたの私たちに対する愛があったことを本当に感謝いたします。神様、罪ある私たちを義と認めてくださり、あなたの家族に加えてくださったことを心から感謝いたします。社会はますますあなたのことを知らず、あなたのことに背を向ける、そしてあなたの復活を物笑いにするような社会かもしれませんが、しかしその中にあっても強く信仰をしっかり保ち、この終わりの時代にあっても主に仕える信仰を増し加えてくださいますようよろしくお願いいたします。今日この場所に集うことのできなかった兄弟姉妹の方々、並びにオンラインで礼拝を出られている方々を一人一人のうちにも主の祝福がありますよう心からよろしくお願いいたします。年度末になりましたけれども、岸和田北聖書教会のこれからの歩みのうちに神様の豊かな導きがありますように、また集う教会員のお一人お一人、またその家族の、一人一人のうちにも主の祝福がありますようよろしくお願いいたします。感謝をいたします。この祈りを尊きイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。